ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年10月9日ローマ人への手紙8章12節から17節。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。メッセージ、人生のキャンバスに。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔を見れて本当に嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。皆さんお一人お一人が素晴らしい歩みを手にして、喜びを持ってここを後にしていただけることが私たちの願いです。そのためにお役に立つことがあれば、どんなことでも声をかけてくださればと願っています。今私たちはローマ人への手紙の初めの部分を飛ばしにですけれども読んできました。今回がそのまとめになります。神の義というのがあるんだとお話ししました。天地を作られたその初めから、神様が人に良いものを願ってやまず、最後の最後までそれを果たして貫かれる、そこに神の義、まっすぐな神の義がある。私たちはそこにそれることもあるけれども、キリストにあって継ぎ合わされ、なお神の義の中に歩むものとされた。かつての私たちはやがて滅ぶべきものであった。怪獣の着ぐるみの中に入っていれば、どんなものであってもやがては滅びるもの。しかしスーパーマン、ウルトラマンの中に入るものとされたゆえに、その中にいる人がどれほどたどたどしくても、スーツがどれほどブカブカであっても、ウルトラマンの着ぐるみであるゆえに勝利が約束されているのだと、それを先週お話ししました。キリストにあって、私たちは神の義を果たして勝利へと導かれるもの。今日はそんな私たちのこれから未来の話をしたいと思います。ちょうど今文化イベントが開かれていまして、作品が仕上がった形で展示されています。これで良いと思った状態が完成ということになりますね。真っ白なキャンバスに線を引き始め、絵を描いていって、色をつけて、足りないものを足し、余計なものを除いて、修正を重ねていきながら、ああこれでいいと思えたところで完成になってくるわけです。まだこれが足りない、まあ、こうちょっとこれが余計といえば未完成で、それを全部終えたところでこれは良いと完成に至ります。私たちの人生ということを考えてみたときに、私たちの人生が完成する、それを一枚のキャンバスに例えてみて、それが描き上げられて完成をしていくというとき、それは一体どのようなものになるとお考えでしょうか。私の人生の完成したものはどんな歩みになるだろうか。 実は今日のところに私たちが今まで描いてきた絵というのはもう完成する必要はないんだと書いてありました。罪に対して歩む責任を私たちはもはや負っていないって言うんですね。今まで罪の中に歩んできた描きかけの絵があります。でもこれを完成させる責任はないって言うんです。もはやこれは終わったものであり、捨てられるものであり、横にどかして、新しくこちらに神様が用意してくださった真っ白なキャンバスにこれからの歩みを描いていくんだ。ちょっと今までのおさらいになりますけれども、もう少しそのことをお話しましょう。私たちはイエス・キリストにあって生きるものとされた。今年の12月にまたバプテスマ式を行いたいと願っています。バプテスマは水につけられ、そして水から起き上がる。その時、キリストと共に死に、キリストと共に生きる。このことを象徴しています。水の中に沈む時、古い自分の歩みは終わるんです。罪の歩みにある自分は死ぬ。この罪に対して描いてきたこの絵はもうない。これを完成させる責任を私たちは持っていない。そして自ら起き上がるとき、新しい命に生かされる。それはキリストに合わされて生きるキリストの命、御霊を受けて歩む命。それは神様が新しく用意してくださったキャンバスであり、そこに私たちはこれからの歩みを描いていくことになります。罪に対して、その中に歩む責任を私たちはもはや負っていない。私たちの歩み、それは新しくされたものです。そのことを、旧約聖書の二つの大切なイメージで、私たちは覚えることができます。一つは出エジプトのイメージです。出エジプトというのは、奴隷の身として虐げられていたそのエジプトから、モーセを先頭に導き出されて救い出された歩みでした。400数十年。もはやこれから逃れることはできないのではないかと思われた歩みでした。苦役を強いられ、人々が嘆き悲しみ痛み神に叫び求めていた中から、モーセを先頭に導き出されて解放されたのでした。目の前にある海が二つに分かれ、その中を渡っていき、海がもう一度元に戻ったとき、彼らはもうあのエジプトに逆戻りすることはない。はっきりとそこに決別をして前に進んでいくことになりました。まさにそれは私たちが罪の奴隷であった。罪に支配をされていた。その歩みから救い出されて、もはや逆戻りすることはない。そのことを表す出来事です。そしてもう一つは、旧約聖書の後半に書かれているバビロン捕囚からの帰還ということがあります。王国が築き上げられ、しかし南と北に分裂をし、そして敵国の圧政によって、主だった人たちがバビロンに捕らえ移されるということが起こりました。彼らはそこで70年の時を過ごさなければなりませんでした。しかし70年の後、彼らは神の都エルサレムに帰ってくることができた。本来あるべき場所に戻ってきた。宮を再建した。彼らがもともと持っていた。でも失ってしまった。でも取り返すことのできた。回復された闇に戻ってきた。これはまさに私たちが失った神の形を回復すべくここに戻ってきた。新しい闇に戻ってきた。新しいとは言っても、もともと神様が私たちに与えてくださり、でも失われていたそのところに私たち戻ってきた本来あるべき歩みに、この罪から救い出されて神の形あるべきところに戻ってきた、このことを通して私たちは古い自分が終わり、キリストにある命を生きる、 その歩みに導かれていることを知ることができるでしょう。そしてその新しい歩みは御霊によって歩むものなのだ。キリストの霊を心に受けて歩むものなのだ。キリストが私の心の内に生きてくださり、私はキリストの命を生きるのだ。そのことがここにも言われています。では、御霊に導かれる歩みとはどういうものなのか、今日は二つのことをお話ししたいと思います。そのうちの一つは、神の子供として生きるということです。この新しく用意されたキャンバスに、私たちがこれから描こうとしているのは、神の子供として生きる姿になります。神の子供。15節のところに、私たちは人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではないと書かれています。神の子供というのは、罪の奴隷ではない。罪の奴隷というのは、今まで罪が私を支配し、私の歩みを牛耳ってしまっていた、その歩みです。しかしそこから解放された私たちは、もはやそこに再び陥れるようなものを受けたのではない。ですから、私は正しい歩みができているだろうか、とか、私はしてはいけないことをしていないだろうか、とか、そういうふうに自問自答を繰り返して罪との歩みで葛藤するという歩みはもう終わったというんですね。もし、それがまだ続いているとしたら、それはまさにローマ人への手紙の7章のところに書かれていることですけれども、私はしたくないと思う罪を行ってしまい、したいと思う善を行うことができない。私は罪に縛られていて、あのパウロですら苦悩しているそのことが私を支配していることになってしまいます。でももうそれは終わったというんです。その罪との葛藤は終わり。神様の目を気にして正しく謝らなければならないのではないか、悪いことをしないようにしなければいけないのではないかという、そういう歩みは終わったんです。ではどういうものとして生かされるかというと、神の子供として生きるようになったって言うんです。では神の子供としての歩みというのはどういうものか。神の子供としての歩みはまず、親子の関係の中にありますので、自分の親と子の関係ということを考えてみると、誰も少なからず歪みを持っていますから、ちょっとおかしなことになるかもしれません。ここで言う親と子の関係は、ある意味理想化されたイメージです。そういうイメージの中では子供は親の愛情の中で大いに喜び楽しんでいる姿を見ることができるでしょう。これが子供としての一つの側面です。大いに喜び楽しんで、親が良いものを惜しみなく与えてくれる、楽しませてくれる、どこかに連れて行ってくれる、プレゼントを与えてくれる、毎日を満ち足らせてくれる、そういう中に子供は大いに喜んで楽しんで感謝して歩むものです。無邪気な笑顔で楽しいねと言いながら過ごす、それが子供の姿です。神様が私たちに与えてくださる大いに良きものを持って、私たちは満ちたり、そこにこんなに嬉しい毎日が与えられて素晴らしい、素直に喜び無邪気にそれを楽しむことのできる姿、それが神の子とされていることの一つの側面です。もう一つの側面は何でしょう。親は子供が行き過ぎたことをしたらそれを叱ったり、守るためにここまでというふうに制限を加えたりしますね。子供が自らの歩みを傷つけてしまったり、人を傷つけてしまわないようにという守るための教えであったり戒めです。そして子供はそれを、私を愛してくれている親の言うことだからと素直に聞き従っていく、それがある意味理想の親子の関係の中にあるでしょう。素直に聞き従うということです。かつて自分はいいことをしているだろうか、悪いことをしていないだろうか、怒られないだろうか、裁かれないだろうかと恐れながら 行儀よくしようとしていた姿とは違います。私は大いに喜び、楽しみ、大胆に歩みながらも、もし間違ったことがあるならば神様が教えてくれるのであり、あらかじめ分かっていて自分が身を守らなければいけないところを示してくださっているのであり、それが自分を守り人を傷つけずに済む良い歩みだということを知っているので、素直に従うことのできる歩みです。神の言われること、喜び聞き従う歩み。それは良いもの祝福を喜んで受けるのと同時に、良い教え、戒め、定めを喜んで受ける。同じ事柄になります。素直に聞き従う子供の姿。そして三つ目。子供は、いざという時に親を助けを求めるものでしょう。迷子になってお父さんの姿が、お母さんの姿が見えないの時に、泣きながら、お父さん、お母さんと、どこに行ったのと、言うでしょう。本当に助けの必要の時、自分だけでは手に負えない時、お父さん助けて、お母さん助けて、というふうに助けを呼び求めるでしょう。そういうまっすぐな親に対する思いですね。私たちもまた悲しみの時、嘆きの時、困難な時、神様に呼ばわることができる。アバ父よ、お父さんと呼ぶ御霊を持ってと書かれています。神の子供の姿は大胆に喜び、楽しみ、これを受け感謝して満ち溢れている姿です。神様の教えを素直に聞き従って歩む歩みです。困難の時、悲しみの時、まっすぐに神様に呼ばわる歩みです。そういうものとして私たちの歩みは神の子として導かれている。この新しいキャンバスに描かれているのはそういう絵だっていうんです。線が曲がっていないかな？歪んでいないかな？あの色とこの色とちゃんと同じになっているかな？そういうふうに正確無比に描かれた機械のような絵ではない。もしかしたら曲がっているかもしれません。もしかしたら歪んでいるかもしれません。もしかしたら見た目と色が全然違うかもしれません。はみ出ているところだってあれば、書いてないものだってあれば、余計なものが付け加わっているのだってあるかもしれません。でもこの新しい作品は、神様に生かされていることの大きな喜びと、最低限、守られるべきところが守られていることと、また、神様に対するまっすぐな信頼に基づいて、喜びと命に溢れて書かれている作品として仕上がっていくものです。ここに命がある。ここにダイナミックな躍動感がある。そういうものとして私たちは自分自身の人生を描き上げていくことになります。神の子供としてです。間違うことを恐れずにです。失敗を恐れずにです。むしろ生かされていることの喜びを感謝しながらです。そこに命がある。命の営みが仕上げられていくことになります。皆さんは毎日の歩みを神様にあることの大きな喜びの中に歩んでいらっしゃるでしょうか。神様が私たちの歩みを守るためにと与えてくださっているところ、そのことを意識しながら歩んでいらっしゃるでしょうか。何かあればすぐに素直に神様に呼び求めることのできる、そういう安心感を持って歩んでいらっしゃるでしょうか。それら一つ一つが御霊を通して私たちに与えられた神の子としての歩みです。まだクリスチャンでない方、もしかしたらクリスチャンというのは決まりを守って正しく清く生きる歩み、それを志している人たちと考えていらっしゃるかもしれません。残念ながら聖書はそういう歩みは終わったと言うんです。クリスチャンはまさにそういう歩みから解放された人たちだって言うんです。でむしろ与えられている歩みを大いに喜んで楽しんで神様に感謝をしながら神様と共に歩んでいる歩み、もしクリスチャンになると窮屈だからなと思っていらっしゃる方がいらっしゃれば、いや反対に どんなに自由に喜びに満ちた歩みがあるか、そのことを知っていただきたいと願っています。さて、今日お伝えしたい2番目のこと、御霊に導かれていく歩みはどういう歩みであるのか。2つ目は、17節のところに出てくる言葉になります。相続人という言葉です。子供であれば、相続人でもあります。相続というのは遺産相続ですね。親の財産を子供がそのまま相続をしていくという、そういう意味での相続です。子供であるのだから相続人でもある。親と最も近しく歩み、そのことを受けるに値する人物として、私たちは認められているというんです。共に受ける何を。17節の中には、キリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているならと書いています。栄光を共に受けるために。私たちはキリストと栄光を共に受けるんだ。神様の栄光、キリストの栄光というのはどういう形で現れてくるのでしょう。神様が表彰台に乗せられて、栄冠をかぶせられて、首からメダルをかけられて、大喝采を浴びて栄光を称えられる時があるとしたら、それはどんな時、何の言うの、どんな風。神の栄光というのは、究極的に言うと、天地の始まりのあの創造の時の、人に良きものをと願った願いが、まっすぐに変わることなく、果てることなく、貫き通されて、完成した時に、いよいよ、最も明らかになっていきます。神の御業の、完成の時に、その完成された神の現実をゆえに、神の栄光が大いに称えられる。そしてその時私たちは、テレビの向こう側で、ああ、すごい、よくやったと手を叩いている側ではなくて、神と共にその栄光を受ける者たちとされたんだというんですね。スポーツ選手が出てくると、その周りにサポートをする人たちがいて、そういう様子をチーム誰々というふうな呼び方ですることがあります。彼のために準備をする人、彼女のためにケアをする人、トレーニングをする人、情報を集める人、すべてのことをコーディネートする人、全部を含めてチームになってこのことを果たしていく。そして栄冠を受けるときに、それは私だけではない。この人たちみんなでこれをしたんだ。そういうチームに私たちは加えられるっていうんです。作品が出来上がったとき、誰の名前が書かれるか。そこの制作スタッフの一人に私の名前が連ねられるということです。神様の側に、私たちは神様のチームの側に迎えられて、栄光を共に受ける相続人とされた。ですので、先ほどは私の人生のキャンバスということを考えましたけれども、ちょっとそのイメージを脇に置いて、今度は私たちが神様のキャンバスを共に彩る役割を担っていると考え始めてみてください。筆を持たされて、粘土を持たされて、そしてそこのところを作ってください、彩ってください、描いてください、あなたの部分です、と。任されていることを考えてみていただきたい。神様の作品です。神様の御業です。それがなるために、私に託されたことがある。もう少しそのイメージを膨らませるならば、神様の作品はどんな作品でしょう。それは、絵巻物語です。スルスルスルスルスルスルと開いていったとき、その端っこには、神が天と地を作られたところから描き出されていきます。最初の人の歩みがあり、選ばれた神の民が続いていき、奴隷から解放され、王国が建てられ、捕囚の浮き目に遭い、でも捕囚から解放され、救い主が与えられ、福音を述べ伝える人がいて、教会ができて、その教会が福音を述べ伝え、日本にまで来て、そして今、私たちのところが描かれている。一連の絵巻物語がまだ続いている。私たちの先にはこれから描かれる白紙の部分が続いている。今日私たちはその今日の部分を神様の絵巻物語を担うものとして、描くものとして、 ペンを持たされ、筆を持たされ、絵の具を持たされ、粘土を持たされ、そうして私たちはそれを作り上げようとしている。神の壮大な救いの御業の今日を担うものとして、私たちは生かされている。自分のキャンバスを仕上げること以上に、神様の絵巻物語のこの部分を担って、私たちが歩んでいるということをご一緒に覚えたいと思うんです。先日神戸で第6回の日本伝道会議というのが開かれました。7年に一度、日本の福音的な教会や協力団体、様々な人たちが集まって、大きな私たちの働きの継続ということを確認し合う機会です。そこに教会から送り出していただいて、求職者たち行ってきました。基調講演があった後、そのことを分かち合うグループでの集まりが、連日にわたって続いていました。私が同じグループになったのは、一人の人は富山で開拓を始めた1年半ほど前の方でした。なぜ富山で？富山は日本で一番教会が少なくクリスチャンが少ないところだから。もう一つの理由は奥さんの実家があったからだそうですけど、そこで始めた教会だそうです。もう一人の方は二人組で来ていましたけれども、神戸で今働きをしているアメリカからの方でした。もう一人の人は2年3年お仕事に区切りをつけてこの働きを手伝うためにわざわざ来て、そして一緒に教会を今やってる。その二人組がいました。もう一人の方は熱心なご婦人の方で関西のところから信徒で参加をしたという方でした。もう一人の方は韓国から来た説教師で東京の下町のところで苦労しながら開拓伝道をしているというふうに聞きました。そのことを聞きながら、働きの様子を聞きながらですね、大変失礼ですけれども、ああ吹けば飛ぶような歩みだろうなと思ったんです。というのは、私はこの教会にいても、果たしてこの地域の中でどれだけの存在感を私は持っているだろうか、私たちは持っているだろうか、よく思わされるんです。この前を通る人たちは、ここが教会だろうが、病院だろうが、会社だろうが、あんまり気にしないで、それこそ前を通り抜けていってるでしょう。毎日何万人という人が。この教会がなくなったら、クリスチャンは困ると思います。私たちは困ります。でも、この地域の人たちは本当に、なんで教会がなくなってしまったんだというような存在感を持っているだろうか。新しい街道ができ、こうして皆さんとご一緒していながらも、多分そういうことはあまりないのではないか。確かにこの建物吹けば飛ぶとは言いませんけれども、でも富山で1年半の最も教会の少ないクリスチャンの少ないそこで、東京の下町の風習の強いそのところで、私たちが一体どれほどのことができるだろうか。なんとなくお話をしていて、神様の大きな御業の中であまりにも小さな私たちという感覚が起こってきてしまいました。でも話を進めていく中で気づかされてきたことは、私が見ているところは確かに小さいかもしれない。私は多分完成した絵の、こう、こぼれ落ちていく金粉の一つのような、あってもなくても自分なんか同じじゃないかな、私たちなんてっていうような感じで見ているかもしれないけど、でも、神様の大きな、大きな働きの中で、やっぱりなくてはならないこと。170年宣教日本軍、200年に向けて取り組みを継続しましょう、投げかけられました。それでもたかだか200年ですよ。日本で本格的に宣教がなされ始めてから、神様がそれこそ天地の始まりから私たちの歩みを導いておられる神の壮大な絵巻物語としたら、ほんのわずかなところ、本当に微々たる部分を 私たちは担って。でも、これが必要。必要なものとして託され、生かされ、導かれ、私たちはこれを担っている。吹けば飛ぶかもしれない。吹いて飛んだっていいかもしれない。それでも無駄にはならない歩みを神様は備えてくださって、現に、その小さな働きを通して一人の魂が、一人のご家族が、その歩みが、神様の御業によって、救い出され、本来あるべきところに、その小さな歩みの集合が、神の絵巻物語の完成へと向かう歩みなの。自分自身の歩みに目を留めると小さなと思います。でも神様の大きな、壮大な、170年、200年と言わず500年、1000年の歩みの中で、神様の導きがな、そこに生かされて。今日二つの絵のことをお話ししました。一つは、私自身の新しいキャンバスの話です。ぜひ神の子として本当に喜びに満ちた歩みをご一緒しましょう。そこに私たちの生涯の完成に向かった歩みを共に歩みたいと願っています。大いに喜び、感謝を持って、神様とまっすぐに結ばれて歩んでいきましょう。そしてもう一つ、神様の壮大な絵巻物語の私たちの担っている部分を覚えてください。具体的に言うと、今日帰っていくその歩み、一日一日今週過ごすそのところからここに刻まれていくんです。私たちの一年をかけて、生涯をかけての歩みが、神様のストーリーを描き出していく一部分になっていきます。そして、神が最後それを完成されるとき、私もまたそこに一部分を担ったものとして、喜びを持って名を連ねて、よかった。見よ、これは非常に良かった。そこに加えられていくのです。そんな大きな意味を心に覚えながら、力づけられ、勇気づけられて、いつもと少し違う風景を見ながら、いつもと同じ人に少し違う気持ちで接しながら、この一週間の歩みを歩もうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。